特集、人と人との絆、平成を駆け抜ける大口町。2019年4月30日に天皇陛下が退位することになり、翌5月1日に皇太子様が新天皇に即位されるのに伴い、新たな元号に改められます。そこで今月号から3月号までの3回にわたり、この平成の30年間の大きな出来事を振り返り、大口町の歩んできた歴史をたどっていきたいと思います。今回は平成元年1989年から平成10年1998年です。年度別、大口町の出来事と国内の様子。1989年平成元年、大口町総合運動場竣工。昭和天皇崩御、1月7日、皇太子即位、平成新時代へ。空前のバブル経済、好景気が続く。ふるさと創生事業、消費税施行、税率は 3%。 1990年、平成2年、心身障害者小規模受産所開設、町民会館、商工会館竣工。中学生海外派遣制度開始。綾宮文仁親王がご結婚。第1回大学入試センター試験実施。秋山豊博さん、日本人初の宇宙飛行。1991年、平成3年、鈴木博士5代目町長就任。ゴミゼロ運動始まる。シルバー人材センター発足。バブル経済弾ける。火山活動が続く長崎県雲仙普賢岳で大規模火砕流や土石流が発生。千代の富士が引退。若花田、高花田人気で若鷹時代を築き上げる。1992年、平成4年、リフレッシュリゾート助成事業開始。防災行政無線開局。大口町イメージソング「微笑みをブーケ」にして発表。PKO 協力法が成立。自衛隊をカンボジアに派遣。バルセロナオリンピックアルベールビル冬季大会で日本勢が活躍。毛利さん、アメリカスペースシャトルエンデバーで宇宙飛行。1993年平成5年、デイサービス事業開始。健康の街宣言。皇太子様、小和田雅子さんとご結婚。北海道南西沖地震。奥尻島に10メートルを超す津波が襲う。10チームで発足した J リーグが人気沸騰。平成の米騒動。日本列島、冷夏、長雨で異常気象。史上初の外国人横綱、明けぼのが誕生。1994年、平成6年、広報大口、B5 から A3 サイズへ。若社地国体記念運動公園完成。第49回国民体育大会若社地国体ソフトボール青年男子2部開催。中華航空機墜落、264人死亡。税制改革法成立、消費税 5% へ。日本初の女性宇宙飛行士向井千秋さん宇宙へ。オリックスのイチロー200本安打。1995年平成7年、都市計画マスタープラン策定。救援物資輸送班神戸。特別養護老人ホーム御桜の里誘致。第5次総合計画策定。阪神淡路大震災、死者6308人。地下鉄サリンなどオウム事件。大リーグで野茂英雄大活躍。日米で旋風を巻き起こす。1996年平成8年、堀尾石公園竣工。ふれあい祭り96始まる。病原性大腸菌 O157 食中毒騒動。五輪100周年のアトランタ大会。1997年平成9年、文化財収蔵庫竣工。大口町全体が楽しめる祭りを作ろうと、大口町祭り創生研究会が立ち上がる。ライフ大口の発行。 全戸配布。消費税 5% に引き上げで景気減速。2005年万博開催地に愛知県瀬戸市が決定。サッカーダブル杯へ日本初出場を決める。新たな社会保険制度介護保険法成立。1998年平成10年大口町ホームページ開設。庭消防署大口出張所開設。大口西児童センター竣工。人口2万人達成。健康文化センター竣工。小北グラウンド竣工。長野オリンピック羅生門の黒澤明氏死去。若社地国体平成6年第49回国民体育大会若社地国体が愛知県で開催され、大口町と扶桑町の2町でソフトボール大会青年男子2部が行われました。10月30日から11月2日の4日間全国から地区予選を勝ち抜いた10チームのうち5チームが会期中大口町に滞在。大口町ソフトボール協会が中心となって選手の皆さんのおもてなしをすることになりました。町内に宿泊施設がないため、2つの行政区が1チームを受け持ち、学協を使って受け入れ、住民の皆さんが親身になって寝具や食事のお世話をしました。大口町にとっては初めての出来事。物差しや青写真が全くないため、本番まで不安と戸惑いの連続でした。特に住民の皆さんとは何回も話し合いが行われ、意見がぶつかることもしばしばありましたと担当職員は当時を振り返ります。それでもいざ選手の皆さんが大口町入りすると、大口の住民パワーで素晴らしいおもてなし、到着日の歓迎会やグラウンドの整備など、毎日のきめ細やかなお世話は選手の皆さんの力の源になりました。まるで地元で試合をしているようでした。心のお土産たくさんありがとうと感謝の言葉をもらいました。最後は骨を折ったスタッフの胴上げで締めくくり、国体選手大口町スタッフが一体となりました。この行事がこの先続く大口町の住民と行政が手を取り合う共同の歴史の幕開けだったように感じますと当時の担当職員。限られた時間でしたが、大口町が一つになったような達成感が得られた貴重な体験でした。阪神・淡路大震災。平成7年1月17日、まだ日の出も迎えていない早朝5時46分、真っ暗な中、突然襲った大震災。淡路島北部を震源としたマグニチュード 7.3 の大地震は全国にニュース映像が流れ、その被害の大きさが衝撃を与えました。大口町でも被害の大きさを鑑み、救援物資を搬送することを決断。毛布、乾パン、五目缶飯、タオル、軍手を2トントラックと消防団積載車の2台に積み、職員2名と消防団員2名が地震発生3日後の夕方5時に出発しました。自宅を出るとき、当時1歳だった我が子の寝顔を見て、行けば何が起こるかわからないと覚悟を決めたのを覚えていますと、物資輸送に加わった職員は当時を振り返ります。緊急物資搬送車という手作りの旗をトラックの前部に掲げ、一路神戸に向かいました。神戸市東灘区に入ると景色が一変しました。長屋がバタバタと倒れ、高速道路の橋脚が折れていたり、ビルが倒れていたり、大渋滞をくぐり抜け、指示された神戸市中央区役所に到着したのは深夜3時過ぎでした。その晩は足の踏み場のない区役所の階段の踊り場で寝かせてもらいましたが、しばしば余震に襲われ、改めて災害の恐怖を身をもって体験されたそうです。今でこそ数々の災害の教訓から、行政や NPO の物資の受け入れ体制が整備されてきていますが、当時はまだシステムもなく、区役所は混乱を極め、物資もその辺に置いておいてくださいと言われたそうです。帰り道、 火災による甚大な二次被害に遭った長田区を通ると、まるで町が爆撃を受けた後のように変わり果てている光景が広がっていました。特に印象的だったのは、燃えた後の凄まじい臭気だったそうです。この経験により、当たり前の生活が当たり前ではない、お互い助け合わなければ生きていけないという人生訓を得ました。これ以後、災害の当事者でなければ簡単に共感の言葉を口にしてはいけないといつも考えています。実際に目にしたからこそ得られた貴重な教訓、大口町の災害に対する心構えの礎が築かれたきっかけとなりました。取材にて、大口町に現在ある施設がこの10年で多く整備されました。総合運動場、町民会館、堀尾関公園、健康文化センターなどが次々と竣工し、大口町の豊かな暮らしの土台が作られました。それと同時に、人と人とのつながりが改めて見直された10年でもありました。若社地国体の開催や阪神・淡路大震災の救援物資輸送などに代表されるように、人と人とが手を取り合って助け合ったり、何かを作り上げたりする精神がこの時期に特に育まれました。大口町の共同の取り組み、今も続く東日本大震災の被災地である南三陸町への職員派遣による支援などの災害に対する意識が、この10年で芽が出て育ったように感じます。次回は平成11年から20年までを振り返ります。トピック、平成4年1992年、町政30周年を記念してイメージソングを作ることになりました。公募で選ばれた歌詞にメロディーをつけてもらうよう、大物女性シンガーソングライターに依頼をしたのですが、彼女は普段メロディー専攻で作詞作曲していたため、出来上がっている歌詞に曲をつけることは難しく、残念ながら実現しませんでした。その後、堀内孝雄さんが曲をつけてくださり、微笑みをブーケにしてが完成。もしこの話実現していたら、大口町のイメージソングがニューミュージック系の優しくしっとりとした歌声の曲になっていたかも。